一之助のそこが知りたい。
サンデーフリッカーズ、続いては私春風亭一之助が毎日やってくる情報の中から気になるトピックをオーソリティ専門家に聞いてしまおうというコーナー、名付けて一之助のそこが知りたいでございますが、最近よく年の差婚ね、言葉を耳にしますね。芸能界でも多いですね、年の差婚ね。
多い多い。
今年8月に加藤ちゃん、
はい、
68歳45歳年下23歳の女性と結婚し、
これは驚きましたよ。
45歳年下、下手すりゃ孫だよ。
ねえ
、鈴木清純監督ともそうですよね。年の差婚、実は一般の方にも今増えているそうですよ。男性が年上だけじゃなくて、女性が年上のケースも多いというんでございますけど、なぜ今この年の差婚が流行るのか、専門家の方に伺ってみたいと思います。専門家の方がいるんですか、年の差婚。現在、明石家さんまさんのほんまでっか TV でも活躍中、マーケティングライター、牛久保めぐみさんと電話がつながってます。牛久保さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
牛久保さん、僕の大学の先輩でした。
あ、そうですか。
そうですよ、
先輩。うわー、はい、ショックですね。
なんだ、先輩だ。
そういう年になりました。
よろしくお願いします。先輩、年の差婚というね、はい、言葉なんです。これ、はい、いつ頃から流行りだしたんですかね。
そうですね、男性が7歳年上のカップルっていうの、カップルというか結婚っていうのがやっぱり2000年以降ですね、特に顕著に増えてるというところなので、ここ数年ですね、本当に 2,3 年ぐらい言われ始めてるところです。
なるほど、2000年ね。なんかドラマとかでもね、結構多いですよね、年の差婚を題材にした。
そうですね、男性上っていうのもありますし、女性が上っていうのは、ここ去年セカンドバージンっていうのがドラマがNHK さんでされまして、今年映画になりましたので、はい、女性年上パターンっていうのも最近増えてますね。
なるほどね。
はい、
阿部寛さんが出演してた結婚できない男とかね。
そうですね、私の独身王子に聞けという本を原作の一つにしていただいたんですけども
、
はい、阿部ちゃんがでも結婚した頃はどっちかっていうと、やっぱり、まあ、阿部ちゃんだからなみたいなところがあったんですけれども、まあ、出演ながら結構お笑いタレントさんとかですね、最近すごく多くて、そのイケメンばっかりでは全然ないぞっていうところも結構周りでも言われ始めてると思います。
そうだから、年の差婚ってやっぱり年上の男性っていうのはちょっとね、若い人敬遠しがち、だからかっこいいから一緒になれてんじゃねえのっていうのはありますけどね。そうじゃないですね、最近は。
はい、今まではそうだったんですけども、それで、まあ、その後、まあ、お金持ってるからじゃないのっていうのもあったと思うんですけれども、今本当になんで私が本書いたかっていうと、若い女性たちがもう軒並み年上がいいって言うんですよ。逆に同年代が嫌だということなので、なんでそういうことになってきたのかっていうところですよね。
なんでなんですか。
はい、まあ、一つはやっぱり若い男性がよく、まあ、私も何年か前に流行語としていただいたんですけど、草食系男子ですね。まあ、やはりあまり恋愛に興味がなかったり、そういうことにお金を使わなかったりとかっていう人たちが増えて、まあ、女の子たちもデートでは当然のように割り勘だし、あんまり告白をしてもらえないとか、同年代がどちらかというとその自信がない世代になってきているので、経済の影響非常に大きいんですけども、やっぱりそうなると女の子としては自分をもうちょっと大事に扱ってほしいとかですね、あと、まあ、いざという時に今年大震災ありましたので、やっぱ頼れる男性の方がいいんじゃないかということで、まあ、年上に目が行きやすいっていうのはありますよね。あと、まあ、物理的に実はアラフォーの未婚男性、一回も結婚したことない男性っていうのが、今もう3割以上いるんですね、同年代アラフォー世代の。ということは結構、まあ、市場に流通をしてるわけですね。プラスバツイチだったりバツ二だったりって、上の世代でもモテる男性っていうのがやっぱり結構離婚が2000年ぐらいから増え始めましたので、やっぱりその部分も大きいですね。
今スタジオにもそのまさにその一回も結婚したことのないアラフィフの、
はい、
小林さんという作家さんが今なんか悲しそうな顔で佇んでますけどもね。
もう今がちょっとチャンス、モテ期ですからね。
モテ期ですか。
生かしていただきたいなと。
あ、
はい、
やっぱり女性っていうのはそういう男性にはこうリードしてくれるっていうのを求めるもんなんでしょうね。
全然、まあ、元来そうだと思うんですけどね。ただやっぱりどちらかというと、実際は取材してみると、年の差婚でも女性の方が結構強かったりですね、リードしてたりって、結局結婚した後はやっぱりそうなっていがちなんですけども、ただやっぱり今女性 性がすごく結婚に対して安定というものを強く求めているので、うん、まあ、すごく言葉のきつい女の子たちはですね、そんな風に見えないような子たちでも同年代どっちに転ぶか分かんないからねとか、私はそういう先の見えない結婚にはリスクをかけたくありませんとかですね、かなりシビアなことを言っているっていうのが、まあ、ちょっとどっちかというとあまり良くないところもあるなっていう部分もないことはないんですけども、ただまあ母性本能もありますから、女の人として安全な結婚をして安心に子供を育てたいっていう、まあ、そこが強いんだと思います、ね、
でもなんですよね、年上のだいぶ年上の夫と一緒になった方っていうのは、
はい、
20年後とか30年後ね、やっぱり
その通りなんです、
ね、そういうことでしょ。
私の父も熟年離婚して20歳以上年下の女性と結婚したんですけども、まあ、その本にそのことも書いてるんですけど、やっぱり老後がね、はい、いろいろ先にリタイアをしますから、まずお給料が入ってこなくて年金生活になりますし、やっぱりそれだけ今度介護の不安とかね、そういうものもあるので、ただびっくりしたのは、女の子は私が取材した人たちはもうほぼ全員結婚する段階ではやっぱりその人のおむつを変えられるかとか介護できるかってことを考えて、その上でできると思って結婚してる方がもうほとんど全員だったんですね。やっぱ女性その辺しっかりしてるな
とか、しっかりしてますね、
思いましたね。で、男性の方がむしろ周りに要犯罪者とかですね、お前やるなとか言われて、まあ、かなりいい気になっちゃってですね、
舞い上がってました。
しちゃって、あんまり貯金をしてなかったりとかですね、リタイアしてからやることなくてどうしようみたいな、男の人がどちらかというとそういう感じですね。
まさに加トちゃんですよね、なんかね。
まあでも加トちゃんはね、68でまだ子供作るっていう、あれだけの元気がありますし、すごくやっぱ若々しいですからね。
やっぱ相乗効果でね、男性の方も元気になって
る
っていうの、
そうですね、それは絶対あると思いますね。
そうです。この年の差婚のブームはこれからも続くんですかね。
いや、もうこれからもやっぱり続くと思いますし、まあ、でもいい意味でこういろんな年齢の人と結婚できるっていうのは、まあ、私エイジレス婚って最後に書いたんですけども、年齢気にしないでいい時代だなと、はい、ただもちろん考えなきゃいけないことはねあるんですけれども、いっぱい貯金しとかなきゃいけないとか、やっぱそういう防御はしなきゃいけないですけど、ただいろんな人と結婚を選べる世の中っていうのはいい時代だと思うので、女の人たちも年下の男性とどんどん結婚していいわけだし、まあ、バツ1バツ2の方もどんどん若い女性を狙っていってほしいなと、シングルの方はましてやもちろんそうです ね、 未婚の方は、はい、もう本当にこのモテ期を逃さずに頑張ってほしいなと思います。
でもな、はい、僕としては同世代、僕は33なんですけどね、
はい、
同じぐらいの世代の男性もっと頑張って、まあ、俺もそうだけど頑張ってもらいたいですね、
いやもうそうですね。女性の場合ほんまデカ的に言うと好意のない、最初はその気のない男性に誘われても大体65% ぐらいはその誘いに応じるっていうデータもあるんですね。まあ、あんまりしつこくしてもストーカーになっちゃ困るんですけども、ただある程度、まあ、ちょっといいかなと思う人にはやっぱり押してほしいっていうところも女性あるので、やっぱり男性はそこをですね諦めずに、ちょっといけるかなと思ったらぜひですね、メールしたりとかですねしてあげていただきたいなと思います。
そっか、言ってくれよって感じですね、男としてはね。
でも本当にその押し最後の一歩がですね、どうも皆さん弱いんですね。話聞いてみるともったいないなと思うので、
難しいですね、はい、女の人っていうのはね。
いや、そうですね、本当。でも女の子も今自信がない時代なので、やっぱりそこ自信を持たせてあげるってことすごく大事ですよね。
全体的に自信持って、はい、そうすればね、どんどんカップルも成立していくわけで、
そうなんです、そうなんです、本当に、はい、
頑張っていこうじゃないですか、小林さんね。あ、すいません、
勝手に、
そうですよ、
そうですよ、はい、頑張ってくださいね。どうも牛久保さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
牛久保さんが明治大学の諸富義彦教授とともに書かれた著書、年の差婚の正体は、総写真集より絶賛発売中でございます。興味のある方はぜひご覧になってください。本日はマーケティングライターの牛久保めぐみさんにお話を伺いました。ありがとうございました。